僕はこの書類については一切しゃべらぬつもりだ。お前のご主人が逃げられたにしても死んでおられたにしても、我々は少なくともあの人の評判を傷つけぬようにすることができるのだ。今は10時だ。僕は家へ帰って落ち着いてこの記録を読まなければならん。しかし12時前には戻ってくる。それから警察へ届けることにしよう。二人は階段行動のドアに鍵を下ろして外へ出た。そしてアッターソンは広間の暖炉のあたりに集まっている召使いたちをもう一度後に残して、今こそこの謎をいよいよ明らかにするであろう二つの手記を読むために自分の事務所へとぼとぼと帰っていった。今から4日前の1月9日に、私は夕方の配達で書き留めの手紙を一通受け取ったが、それには私の同僚であって古い同窓であるヘンリー・ジーキルの首席で宛名が書いてあった。私は非常に驚いた。なぜなら我々は普段手紙をやり取りする習慣はまるでなかったし、実は私はその前夜彼と会って彼と一緒に食事をしたのだし、我々の交際では書き留めなどという堅苦しい形式を取るようなことは何一つ考えられなかったからである。その内容となるとますます私は驚かされた。その手紙にはこう書いてあったからである。1800某年12月10日、親愛なるラニオン君、君は私の最も古くからの友人の一人なのです。そして我々は科学上の問題では時によって意見の違ったこともあったかもしれないが、我々の友情が途切れたことは少なくとも私の方では思い出すことができないのです。もし君が私に向かって、ジキル、私の生命も私の名誉も私の理性も君だけを力にしているのです、と言ったなら、私が君を助けるために自分の財産も自分の左腕も皆犠牲にしようとしなかった日は一日だってなかったでしょう。ところがラニオン君、今こそ私の生命も私の名誉も私の理性もすべて君の心任せなのです。もし君が今夜私の言う通りにしてくれなければ私は破滅するだけです。こんな前置きを並べると君は引き受けたなら何か不名誉になるようなことを私が君に頼もうとしているのだと想像されるかもしれないが、それは君自身で判断してください。私は君に今夜だけは他のあらゆる用事を延期してもらいたいのです。さよう。もし君が国王の陣頭に招かれたとしてもです。そして君の馬車が今戸口にいなければ、辻馬車を雇ってください。そして参考のためにこの手紙を持ってまっすぐに私の家へ馬車を走らせてもらいたいのです。私の召使い頭のプールには言いつけてあります。彼は錠前屋と一緒に君の来るのを待っているでしょう。それから私の書斎のドアをこじ開けることになっているのです。そして君は一人で入っていって、左手のガラス張りの戸棚、いい文字のを、もし鍵がかかっていたら鍵を壊して開け、上から4番目の、あるいは同じことだが、下から3番目の引き出しを、その中身をすべてそのままに引き出してください。私はひどい心痛のために君に指図を誤りはしないかと病的な不安を感じています。しかしたとえ私の言葉が間違っているにしても、君はその中身で その引き出しを知ることができましょう。三薬と一つの薬瓶と一冊の手帳とが入っているのです。その引き出しをそっくりそのまま、キャベンディッシュスクエアに持って帰っていただきたいのです。これがお願いの第一の部分ですが、今度は第二の部分です。君がこの手紙を読んで、すぐ出かけてくれるなら、夜の12時よりずっと前に戻れるでしょうが、それだけの時間の余裕を残しておくことにしましょう。それは避けることも予想することもできないような障害を気遣うからばかりでなく、君の召使いたちが寝てしまった時刻が、それから後にすることになっていることに都合が良いからです。それで12時に君は一人で君の診察室にいて、私の代理で訪ねてくる男を君自身で家の中へ通し、君が私の書斎から持ってきた引き出しをその男に渡してください。それだけすれば、君は君の役目を果たしてしまうわけで、私は心から感謝いたします。もし君がどうしても説明が聞きたければ、それから5分間も経てば、これらの手はずが大変重要なものであること、その手はずがいかにもキーなものと思われるかもしれないが、それを一つでも省いたならば、私が死ぬか、私の理性が破滅するかして、君の両親が苦しめられることになるだろう、ということが君に理解されるようになるでしょう。君がこの願いを軽んずるようなことはしないだろうと確信してはいますが、万一にもそんなことがあるはしまいかと思っただけでも、私は心が沈み、手が震えるのです。どうか今、私のことを考えてみてください。ある妙なところにいて、どんな空想も届かないほどの暗い苦痛に悩んでいるのです。しかも、もし君がちゃんと私の頼みを聞いてくれさえするならば、私の苦しみは一息のように過ぎ去るだろうということをよく知っているのです。どうか私の頼みを聞いていただきたい。親愛なるラニオン・クリオ、そして私を救ってください。君の友人なる H.J. 追伸。これを早閉じてしまってから、また新しい恐怖が私の心に起こりました。郵便局の都合で私の思う通りにならず、この手紙が明朝まで君の手に届かないということもないとも限りません。その場合には、ラニオン君、明日中の君に最も都合の良い時に私の頼んだ用事をしてください。そして夜の12時にもう一度私の使いのものを待ってください。が、その時はもう遅すぎるかもしれません。そしてもしその夜が何事もなく過ぎれば、君はもうヘンリー・ジーキルに会うことはないものと思ってください。この手紙を読んで私は、私の同僚が気が違ったのだと思い込んでしまった。しかし、そのことが疑いの余地がないということが証明されるまでは、私は彼の頼んだ通りにしてやらなければならないと思った。このごたごたしたことを理解しなければしないだけ、私はこれの重要さを判断することができないわけだし、こんなにまで書いてきた願いを捨てておいたなら、重大な責任を負わなければならないことになる。そこで私はテーブルから立ち上がって、貸し馬車に乗り、まっすぐにジーキルの家へ走らせた。召使い頭は私の着くのを待っていた。 彼も私のと同じ書き留め郵便で冊子図の手紙を受け取り、すぐに錠前屋と大工とを呼びにやったのだった。我々がまだ話しているうちにその職人たちがやってきた。それで我々は一緒に元デンマン博士の外科の行動だった建物へと入っていった。ジーギルの私室へ入るには君も無論知っているようにそこからが一番便利である。ドアはごく丈夫で鍵は上等のものであった。もし無理に開けようとすればなかなか厄介だろうし、ひどく破損させなければなるまいと大工は言った。それに錠前屋もほとんど諦めかかった。しかしこの錠前屋の方は器用な男だったので、2時間もやってみたところ、ドアは開いた。 E という記号のついている戸棚の鍵を開け、その引き出しを取り出して、それに藁をいっぱいに詰め、敷布に包んで、それをキャベンディッシュスクエアへ持ち帰ってきた。